キノコル FM は技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアのソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。番組はマネジメントに攻めるビーストのトレビーと
スペシャリストになりたい iOS デベロッパーバンジュンがお送りします。
よろしくお願いします。2週間ぶりでございます。バンジュンさんこんばんは。
2週間ぶり、うん、いいペースですね、
うん、あの前回も翌日仕事というところで撮るというですね、
うん、今回もね3連休あったのに3連休の最後の夜に撮ってますからね。
しかも3連休中予定あるかと思ったら意外と台風で暇だったみたいなねそういう噂ありますけど、
うん、まあそうね、
まあ、ちなみに私明日有給取ってるんで休みなんですけどね。
どういうことですか。
いや、やっぱ3連休の後休みたくなるじゃないですか。
ああ、3連休のあれ疲れがあるから休みたいですよね。
特にあの本来であればカンファレンスやってたはずなんで、まあ、なんかはっちゃけて疲れてるね。
ああ確かに確かに、はいはいはい、
あのライブがあったって休み出るみたいな感じですけど、
うん、まあそれは確かに休み入れとかないと結構辛そうですね。
まあ明日も休みですという。
ちなみにそのやる予定だったカンファレンスというのはあれですね、ビューフェスですね、話題の。
あ、ビューフェスですね。まあ話してる当時では話題ですね。まあ結果的に中止という判断はしましたけど、台風の影響で中止になったということで知名度が上がったんじゃないかなというふうに思っておりますと。
そうね、そうね。もう私もビューフェスは自分の分野ではないから行くとか行かないとかそういう話ではないんですけど、台風の話題はやっぱり結構ねタイムラインでも流れてたって感じですね。
いろいろありましたけど、その話もしていけたらいいですね。
はい。
じゃあ今晩もキノコル FM どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで10月になりましたと。前回から半月ですけど、なんか寒くなってきましたね。
いやー急に寒くなりましたね、
うん、
まあでも台風過ぎてからですけどね寒いの。
あ、そうだっけ。昨日はそうでもなかった気がしたけど、
いや台風過ぎた日は暑かったですね。
そう、台風1日間あったけど今日から寒いですね。
うん、今日はすごく寒いですね。
びっくりしたもん、外出て上着羽織ってないと寒くて、明日からまあさらに寒くなっていくのかなと。まあ10月も中旬ですからね、言
う
てね、
うん、
まあ、体には気をつけていきたいですというね。
そうですねっていうどうすんだこれ
前もってのやつがないとね、こんなもんやで。
うん、こんなもんですね。いや、まあそういう季節の挨拶したいなら用意しとかないと
季節の挨拶も台本がいるパーソナリティ
そうそうそう
もう一回やり直しパターンやりますか。
うん、
10月になってすっかり秋らしくなってきましたね。
ちょっと待ち、ちょっと待って、それやるの
やんないの。やんないの。
やるんですか。
あ、なんかいい感じにアイスブレイクできてよかった。はい。じゃあ今日のネタなんですけど、このインターンのメンターって、まあ、前回話そうとして漏れてた話だかな。
はいはいはい、そうですね。前回そう9月末だったから、ちょうど私インターンを9月にあのメンターをやっていて、でそれで、まあ、終わったとこだったんですけど、まあ、終わったばっかだったっていうのもあって、今回そこから2週間経ってるんで、まあ、そろそろネタとしては消化しとこうかなところがあるんですよね。
インターンっていうのは学生さんが会社に来るみたいなやつですか。
あ、そうそう、まさにそうで、もうなんか卒業年度とかも指定で募集をかけてますね。
大学通いながら行くような感じじゃなくて、もう期間が決まってるみたいなやつですかね。
うん、そうそう、本当にそうで、もう10日間みたいな期間バチッと決めてあって、そこにまあフルタイムで入ってもらって、なんかお仕事してもらうという、まあなんていうの、就業型っていうんですかね、のインターンですね。まあそういうのを、うん、やっていたんですけれども、
今リンクもらって見てるんですけど、ZOZO テクノロジーズのサマーインターンシップってやつですかね。
うん、そうですそうです。
でこれであのバンジュンさんはメンターやってたの。
あ、そうそう、メンターやってたんですよ。
なんだろう、今年のテーマはサンキューって書いてあるけど、なんか見覚えがある字面ですねこれ。
それね、それ意外と某界隈では受けたみたいで、なんか、あ、そこに反応するんだって思いながら、こうタイムライン見てたんですよね。
あ、マジで？てか俺、それ狙ってやったかと思ってたけど。
いや、私が決めてるわけじゃないですからね。
でも決めた人も T だったとかいう可能性はないの？
いやー、ないんじゃないですかね。一応こう、会社のスラックにアイマスチャンネル作ってあるんですけど、
はいはい。
こう、なんか参加者いなくてですね。
あ、そうなんですね。
そうそう。さすがに P だったら、こう、鍵つけて入るんじゃないかな。
鍵つけて？
うん、まあ、いや、鍵。
あ、鍵つけてね。ああ、びっくりした。鍵つけてた。ツイッターの鍵つけてかと思った。鍵つけて。
いやいやいや、鍵はつけないでしょ。
なんで鍵つけて入ってくんだろうなって。
これはアイマスチャンネルじゃないか。まあ、探しますからね。やっぱね。
うん、とりあえず、まず入ってみたら、同志がいないか。
うん、まあ、そこは今後に期待なんで、サンキューもたまたま。たまたまなんですね。まあ、びっくりが1個だしね。
あ、確かに。やばい。なんか今、ツイッターのやつを発掘してしまったんですけど、アイマスチャンネル、メンバー1人なんですか？
いや、そうなんですよ。だから。
え、今1人なんですか？
え、そうですよ。
え、ちょっとこれ、リスナーのバンジューさんと同じ会社で勤めてる人は、今すぐ入らなければいけないレベルじゃないでしょうか？
え、そうだし、別に、うちに勤めてない会社の方でも、いつでも、入るチャンスはあると思うので。
一緒に働くことによって、一緒のチャンネルを盛り上げていこうという。
そういうことですね。
で、このツイート9件リツイートされてるけど、コンバージョンゼロなんですね。
コンバージョン今んとこないですね。
ないですね。
うん、
じゃあ、詳細気になる方はパンチューさんの方まで聞いていただくって感じですけども。
そうですね。リプライとか DM とかお待ちしております。
はい。ちなみにこのインターンのメンターなんですけども、バンチュンさんが持たれたのは一人なんですか？
あ、そうです。
で、その持つことになった人っていうのはもう最初からアサインされてるのか、何かしらの選択の余地があったのかとかある？
私がどこに手を出せるかという選択の余地、
そっちかな。どちらかというとバンチュンさん視点での話を今。
うん、まあ余地はあったのかもしれないですね。まあ他に誰がやるかっていうと難しいんで、もう結局私がやることになったのかなという気はしますけど。
受け入れたのは何人ですか？
受け入れたのはうちのチームでは1人です。
全体では何人ぐらいですか？
全体ではね、多分だけど全体での人数は公表されてないと思うんですよね。うん、
じゃあチームに1人ごとぐらいの。
うん、まあそうですね、チームに1人か2人ぐらいで取りましょうかみたいな、まあそもそもの計画で、まあ結果としては1人、うん、あれうちのチームで受け入れて、その時のメンターが私だったみたいな。
じゃあなんか責任重大なポジションですね。
いや、そうなんですよね。一応こうインターンの目的としては、こうその後のやっぱ採用につなげたいみたいなのがあるわけなんで、こうね、あんまりなんか面白くない会社だなって思われたら、それはね、失敗なわけで、きちんと面白いこうね、仕事を与えてやってもらってっていう風にしていかないといけないから、もうそれちょっと大変だなと思いましたね。
実際面白かったんですかね？
うん、まあ本人は結構楽しんでやってたみたいで、それは良かったですけどね。いや、それが、その、まあ仕事が、なんだろう、インターンって多分いろいろあって、私は別にインターン詳しくないし、メンターも初めてやってるんで、ただの初心者みたいな感じなんですけど、今回やったのは就業型のインターンってやつですね。うん、仕事をしましょうということで、まあ何らかのお仕事体験的なニュアンスがちょっと弱まっていて、まあ実際の業務に触れてもらおうということで、まあもしアプリチームで取るんであれば、それはアプリのソースコードに、まあ、コミットをしてもらうみたいなところを、まあ一応目標にやってたわけですね。
ああ、なるほど、なるほど。
だからいくらでもこう、他にもいろんな仕事はあって、ある技術調査をするとか。
うんうん。
そういうこともできると思うんだけど、今回はリリースされるプロダクトに触ってコミットしてもらうみたいな、そういうとこに注目してやっていたみたいな感じがありますね。で、まあインターン生って学生なんで、こう言い方によってはキラキラタスクと呼ばれてるらしいんですけど、ある程度こう見栄えのするタスクを振ってあげたいみたいな、
はいはいはい、
いうような思いがこう受け入れる側としてはやっぱあるじゃないですか。
ああ、わかる。
ね、あんまりこう裏方で表に出てこないようなものより、まあアプリだったら例えば UI のここを改善してみたいなタスクを与えると、それがアップストアに出た時にはここって自分がやったとこだなってわかるみたいな、もうそういう楽しさがあるんで、もうこうインターン生が来る前にどういうタスクだったら ょうどいいサイズ感で渡せるかなみたいな、まあ、そういうのをいろいろ検討していて、まあ、とはいえこうインターン生の何をやりたいっていう希望もあるだろうから、こういう希望を出してきたらこのタスク、こういう希望だったらこのタスクみたいな、まあ、そういうなんか一応タスク候補みたいなのを出せるやつを探しといてですね。
おお、どれぐらい用意しておきました？
どんぐらいだろう、カテゴリー別に言うと 5,6 個あったと思いますね。
それ結構受け入れる前の準備大変くなかったですか？
いや大変だったんですよね。まあ営業日で10日間でやんなきゃいけないんで、あんまりこう何をやろうかなっていうところからやってると、まるでこう成果出ないで終わるリスクがあったんで、ある程度用意してあげなきゃなっていうのがあって、
うんうん、
まあかといってこうガチの新機能みたいなのだと、割とまあ他の会社でもそうだと思うんだけど、うちの会社は割とこう計画がコロコロ変わるんで、こうすごいキラキラしてるガチの新機能みたいなのを渡しても、これ期間中に変わっちゃったらできないよなとかって、まあそういう風にこうこれはダメとかってリジェクトしたりして、でまあいろいろ用意しつつインターン生と話をしてみたんですけど、何やりたいみたいな、まあ、そうしたら予想外にもですね、まあうちのアプリ結構長くこうリリースされてるアプリだから、いろんな負債があるというかレガシーが溜まっているはずだと、でそういうところをモダンにするみたいな、そういう技術を知りたいみたいな、そういう要望がインターン生の方から。
おお、ありがたい話ですな。
めちゃくちゃありがたい話で、うん、私はその面接していた時も感動しすぎて、もうね、これ大丈夫かって思いながら聞いてたんですけど、いや、本当にね、そのレガシーなものをモダンにするって、なかなか、なんていうか、誰もがそういうモチベーションを持ってるわけではないというか、そのモチベーションとスキルと両方必要な仕事じゃないですか、そういうのって。
そうね、スキルは必要ですよね、少なくとも。
だから、まあ、例えば中途とかでそういうモチベーションとスキルを持っている人と、
うん、
まあ、出会って採用できるかっていうと、結構難易度高い部類に入るのかなって思ってるんですよね。割とこう新しいこう技術でガンガンやっていきたいですみたいな人は集めやすいのかなって気もするんですけど、実感というよりはそういう印象って感じです
か。まあ、特に学生さんとかだったらそちらの方が多そうな気はしますよね、というか。
そうそう、特に学生なんでね、あんまりレガシーをどうこうみたいなところよりは、まあ今の時代でアプリを作るにはこういうのが最適みたいな、そういう新しいやり方、新技術みたいなところに興味を持つのがまあ普通かなと思ってたんですけど、まあそうじゃなくて、こうレガシーをモダンにしたいですっていう希望が出てきたのは結構驚きでしたね。
それはバンジュンさんにとってはポジな感じの要望だったわけですね。
あ、そうですね、もうポジもポジですね。まあありよりのありみたいな感じだったんですけど、まあ一方でそれタスクを与えるタスクを考えるのはめちゃくちゃ難しいなと思いながら、
っていうのは
なんだろう、そのレガシーをモダンにするって結構闇みたいな話ないですか？
どこの切り口で闇って言ってるのか分かんないですけど、全般的に闇ですね。
まあああいうさアプリに限らないと思うんですけど、いろんなプログラミングにおいて、まあ、レガシーなコードがたくさんあるときにそれをモダンにしてくださいっていう仕事って結構泥臭いことが多いと思っていて。
そうね、泥臭さもそうだし、その根底にはコンテキストが必要っていうのがあるかなっていう感覚が自分の中では思いつきましたね。
うん、コンテキストというと、
そのさっきバンジュンさんがキラキラ系のタスク用意しなきゃってとこにも通じるかもしれないんですけども、こうやったって言って分かりやすいタスクって意外と片手間にやっちゃってたりするんですよね、
うん、
でそれでもなんかちょこちょこでやんなきゃいけないことはあるはずで、じゃあそういうタスクってどういうものかっていうと、課題は見えそうな見えなさそうなぐらいにはなってるんだけども、その根本の対応しようとすると根が深いって言われるような、要するにエフェクトに対して割く労力が大きすぎるみたいなやつなのかな。でリファクタリングとかもしなきゃいけないよねっていうのはあるんだけども、
はいはいはい、うん、
結局こっちの方がこうなってるからこうせざるを得ないみたいなのが、まあ、レガシーの元だったりみたいなよくある話ですけども、だからあれですよね、新しく生まれるコードとかも本当は綺麗に書きたいんだけども古いコードに引きずられて古いコードを書いちゃう、じゃあ大元なんだけども手をつけようとすると結構大仕事になっちゃうみたいな。
うん、そうそうそう。
でかつ大仕事に見えてて、それで やれば済めばいいっていうのが分かってればまだいいんだけども、やってみると新しい根の深さが見えてきたりとかもあるじゃないですか。
うん、そうそう。いや、そもそも大きな仕事に見えていたが、やってみたらさらに大きい仕事かもしれないし、
そう
一つの仕事を終わらせたと思ったら付随してこの仕事もやんないといけないよねみたいなのが発覚することも、まあ、多々ある。
でさっきのコンテキストっていうのはその中で、コードを読むだけじゃよく分からんようなコードっていうのが出てくるわけ けですよ。得てしてそういう場合ってもう掘ってたらここだけなんかワークアラウンドで書いてあるんだけど、そのワークアラウンドの背景とか知らんみたいな。
あるあるある、ありますね。
ね、一見もうこれ今のバージョンだったらいらなくねとかいうふうに思うんですけども、何かで影響してたりとか考えると迂闊に消せないとか。
そうそうそう、うん、特にこうなんだろう、動作を変えない、挙動、アプリの挙動を変えないつもりでも、これ変えて困るとか、もしかしてどっかにねこう眠ってるんじゃないかとか。
そうそうそうそう、
まあそういうのはありますよね。うん、確かにそれはそうで、まあ、だからしてある程度こう切り出せるところっていうのは、なんていうかフィルターしとかないといけないですね。ここは手をつけていいとか、ここは手をつけると多分終わらないみたいな。
あ、そうなんですよ。だからタスクを振る側はある程度道筋を立てた上で、その道筋を立ててくれっていう風に言わなければいけないみたいな。
そうそうそうそうそう。で一方でその解析をがっつりやると、まあほぼ仕事って終わっちゃってて、
そうそうそう、
あとはソースコード書くだけの仕事になるじゃないですか。
あるある、
その辺が結構難しくて、だから僕もなんかあんまり無駄なことはやりたくないと思っていたから、自分で調査しきったのをこうなぞらせるのは嫌だなと思っていて、まあ、できるだけ調査はしないで渡そうと思っていて、だけどそのさっきトリビーが言ってたように、どうしてもその時あったワークアラウンドの背景みたいな、なんかそういうのがわからないと手を出せないものも、まあそこかしこにやっぱあるわけなんですね。
やっぱありますよね。
そうそうそう。でそういうのはさすがにちょっとあまりにも、それを渡すのはあまりにもかわいそうなのでもうパッと見でなんかそういうのが なさそうみたいなところは一応ざっくりスクリーニングしてるっていう感じですかね。
ない方向に倒したわけですね。
あ、そうそうそうそう。さすがにこれはなんかその当時の背景とかが分かんないとどっちにしていいか誰も判断できないみたいな、なんかそういうところに当たってもしょうがないんで、まあ、そうじゃなくて多分こう労力をかければ終わるだろうっていうところでどこをやってもらうかみたいな、なんとなく当たりをつけて、当たりをつけたんだけど当たりだけにしといて、こう調査しだすともうねそれは全部自分でやるん
ですそうそうですね
そうそう、ここをエントリーポイントにして調査からやってもらって、まあ、分かったことをまとめてもらって、次どっちの方向を攻めていくかみたいな、なんかそういうのをインターンではやってもらってました。なんかそういうのあると、まあ、1個調査すると、まあ、3つぐらいこっちかこっちかこっちに攻めていけそうみたいなのが分かってきて、でもその中でできるできないっていうものをこう見極めてもらって、でやってもらうみたいな、まあ、そうするとある程度なんだろうな、調査自体も価値があるし、そのインターン生の調査自体に価値が出るし、どうにもならないとこには手をつけなくて済むし、ある程度時間的な期限がある中でここだったら終われそうみたいな線引きをしながら終わらせていけるからいいかなと思って、
ちゃんと成果みたいなが出るような形で舗装してあるところでは結構しっかりしてますね。
やっぱこの10日間の中で成果出さないといけないっても結構辛くって、普通にこうチームメンバーがやるんだったらこう気の済むまでやればいいじゃんってなるんですけど、それチームメンバーは別に10日間でもう退職ですということがまずないからですねやるなら来月だろうと再来月だろうと別に続きでやれるんで、
まあ、やりきってもらうってとこまでやってもらえますからね。
そうそう、インターン生はさすがにその後までいつまでも手を貸してくださいってわけにいかないので、追われるとこを見極めつつ進んでいくっていう、結構こうスリリングなことを毎日やってました、
ね。うん、まあでもそれをどこまでバンチンさんが持つかっていうのはありそうですけどね
まあでも僕がやったのはそういう意味でこうどうにもならんっていうことにはならんだろうっていうスクリーニングと、まああとは毎日の調査結果に合わせて次のタスクを決めていくっていう、まあそういう感じだったんで、実はそんなにこうやってない。
じゃあそのインターンの期間中はバンジュンさんは自分のお仕事やっててみたいな。
まあそうですね、一応建前はそうなってましたね。実際にもやってたかなまあユースアプリのそのレガシーをなくすってことで、今回そのオブジェクティブ C で書かれてた部分をスイフトにするみたいなことをやってもらってたんですけど、まあそうするとこう結構こう戦術が必要になってくるんですよ。
戦術ですか？
まあ単純にこのなんだろう、このメソッドっていうかこの文法をこの文法に移せばいいみたいな、さすがにそこまで簡単な仕事ではないんで、まああるクラスがありますね、これをスイフトにしましょうねって言った時に、コードの書き換えって言ってもいろんなやり方があって、まあ例えばですけど、鮮魚あるクラスをじゃあこっちのスイフトに書き 直そうとかやると、まあ、結構あれ1日じゃ終わんないレベルになったりするんですよね。
まあしますよね、専業レベル。
でそういう時にじゃあどうやって、なんだろう、まあ、専業が無理だったら100行ずつ移して、それで動作確認しながら進めていけるかみたいな。うん。まあ、専業が1日で終わんないと、その日のうちに動作確認できないから辛いし、最終的にこう、3日かけて終わりましたって言った時にビルド通らなかったら、いやもうどこが悪いのか全くわからんじゃないですか。
その感覚わかるな。なるべくスコープちっちゃくしたい話ですよね。
そうそうそうそう。で、それが10日間のインターンとかっていう時間制約で縛られた時に、もう明日には成果を出さないといけないが、全くビルドが通ってないみたいなことになったら、まあ、ただ辛いこうお仕事になるかなと思って。
そりゃそうだ。
それまずいよね、とかって思って。うん、で、そうするとこう、じゃあ一部だけをスイフトにして、かつビルドが通るみたいな戦術とかってあるのかなみたいな、うん、なんかそういうやり方をこういろいろ考えていて、
オブジェクティブ C からスイフトってそれどうやってやるんですか、クラスごとなんですか。
まあ一般にはクラスごとなんじゃないですかね、
う
ん、
まあただそのクラスもね、専業とかなってたらじゃあどうすんの、うん、みたいな話になるのかしら。
そうそうそう、そうなんですよ。基本的にはこうガッとやってしまえばガッとなって終わるっていうもんなんですけど、そのガッとやるっていうそのまあ力っていうか速度っていうか、そういうのってまあ人によるわけで、まあそんな誰しもがガッとすぐできないし、もう私がやっても手こずるものは手こずるんですよね。っていう中でまあインターン生っていうのもあって、まあそもそもオブジェクティブ C とかそんなになんていうかネイティブじゃないわけですよね、この時代において。まあまずスイフトから入ってるみたいな時代なんで、
うんうん、
オブジェクティブ C をやろうと思うだけでもレアな話なので、でそうなってくるとそんなすぐにガッとこうなんていうかな、考えずに目で見て指が動いてスイフトになるみたいなことはあんまり期待できなくて、結構考えて読み解いて頭を使ってスイフトにするみたいな、まあ、そういう感じになると思うんですよね。まあ、そうするとこうクラスをガッとやればいいんだよって言って、そのガッっていうのが3日とかかかるとちょっと辛くなってくるわけですね。
そうですね。
うん。だから、まあ、例えばメソッド単位とかでやるみたいな、そういう工夫が必要になってきて、まあ、そういう風にして、こう、ガッとやらない方向で進めてもらっていくというか、そう、ガッとやらないためには結構、オブジェクティブシート、そういう人のランタイムの知識とか必要になってくるんで、もうその辺は、こう、調べたってわからんと思うので、その辺を、まあ、ペアで教えながらやっていたというような感じですね。
特に実践的なとこは俺もイメージつかないもんな。
うん、でしょうね。
概念ぐらいは多分理解できるけど、じゃあどうやるのさみたいなのはね、半ゾンだよね。
そう、そうできたらいいなって、はそれそうだけど、実際できるのかできないのかっていうのは、こう、経験がないとわからないと思うんですよね。まあその辺を教えつつ。
それはなんかいい機会になりましたね。
いやー、よかったですね。そういうやり方でやっていくと、まあできるんだなっていうのも結構、まあ私としても大きな学びですね。まあ自分でやったら多分ガッとやるんですよ。
もうまどこしいことしないで。
そうそう、ガッとやらないで、やる方法ってのは考え出せるんだけど、うん、だけど自分でやったらまあガッとやった方がいいなって思うし、まあ、チームメンバーであってもまあガッとやってくれたらいいなとかって思ってるんだけど、まあ、実際にこう時間とかが区切られていたらどうするかっていうことを考えるのは結構いいトレーニングになったし、それで実際に成果が出たっていうのは大きいなというふうに思ってますね。で、まあ、なんかね、その、まあ、インターン生がこうチームに来てくれたおかげで、チームメンバーのこうモチベーションが結構爆上がりしてて、なんかインターン生がこう日々こうレガシーと戦っていて、なんかこう触発されるみたいなんですね。自分たちもレガシーをする人に変える仕事したいみたいな、まあ普段のビジネス的な要件を回してもらってるんですけど、まあそういうのもいいけど、たまにはね、そういう人、オブジェクティブ C をそういう人に変える仕事みたいな、そういうのやりたいみたいな、そういうモチベーションがこうメンバーの中で上がってきていて、めちゃくちゃ面白いなと思って、そんで最近すごいやってるんですけど、ちょっと案件の中に混ぜ込む量を増やしてもらって、リファクタする、まあ、期間ですね。で、まあ、それやるには当然の QA のスケジュールも取らなきゃいけないんで、その辺も確保しつつ、こう、入れてもらって、で、みんなでガッとやってるんですけど、いや、本当にガッとやると大変だねっていうのを、こう、今まさに実感していてですね。ちょっとずつ切り出すっていうのは、こう、もしかして別に普段から、もしかすると役に立つ技術かもしれないなと思いながら、今、このガッとやった仕事 事っていうのを互いにレビューしているみたいな感じですね。
ちょっと聞いてると新しい手段を見つけたんじゃないかなって思ったんだけど、ガッとやる以外にちょこちょこやっていくっていう作戦とかね。
そうそう、でまあそういう作戦はこう理論的にはあるだろうなと思っていて、まあやればできると思ってたから今回そのインターン生にやってもらうことができたんだけど、まあとはいえガッとやった方が最終的な効率はいいというか、最終的に投下するコストは低いのかなと思ってたんだけど、いやよく考えるともしかするとそれでも分割しながらやった方がいいのかもしれないとかって思うのが最近ですね。
仕事の分割の流度は難しいと。
そうそう、意外と難しかったですね。
ちなみにそのガッとやると細かくやるの、この測り方が iOS の界隈でどれぐらいの指標というか目安になるか分かんないんですけども、あの行数ってのはどんぐらいの感覚ですか？
あーどうなんだろう、うん、そうですね、まあ完全にこう私の個人の感覚ですって感じですけど、まあ、1000行はガッとやるうちに入るかな。1000行どころじゃない、もう500を超えたぐらいでもうガッっていう感じですね。それより低いとまあ普通って感じだと思うけど、まあやれる作業のタスクをやったな。ちょこちょこレベルだともう100行いかないぐらいの話じゃないですか。
フロントというかサーバーサイドというかその辺で言うとバージョンを上げるときとかはやっぱ多少500は超えてきますね。プルリクはもう100行超えるともうなんかレビューアーに負担がかかりすぎちゃうから、なるべくこまめに出したいっていうのはあるよね。
ああそうなんですね。100行超えるプルリクは結構ザラにあるなって感じですね普段から。
フィーチャー開発とかだったらあるのかもしれんけど。
そっか、フィーチャーだからかな。リファクターだとどうだろう。リファクターだと500超えるのはまあ普通かな、プルリク単位で。今はね、
まあ、 あの単純な痴漢のやつとかでねリフが出るのはいいんだけどね。
そうそう、なんかデンジャーっていうのあるじゃないですか。プルリクとかを見て、まあ、その状態に対してワーニングを自動付与してくれる、なんか使ってます？
リンターってこと？
そう、リンターみたいなやつ、まあ、デンジャーというプロダクトがあるんですけど、よくあるのはあのプルリクエストにフックして CI で実行して、まあ、それこそその中でリンターを動かしてもいいし、まあその他諸々のこう人手でやんなきゃいけないようななんか基本的なチェックを代わりにやってくれて、
わざわざ人で言う必要がないようなツッコミとかを勝手にやってくれるやつってことですね。
あ、そうそうそう。で、そうプルリクにワーニングで書き込んでくれるやつがいて、もうそいつの多分ねクローンしてくるとデフォルトの設定が書いてあって、それはあのプルリクのディフサイズが確か500行以上だったらなんかビッグ PR みたいなそういうワーニング出すんですね。でもまあその500はどれぐらい妥当かは知らないんですけど、うちではそうデフォルトのままとりあえず残してあって、まあ所詮目安なんで、それでまあリファクタ系だとやっぱりこうビッグ PR って出ることが多いかな。
そう、あと一つ思ったのは、その細かくやっていくのはいいんだけども、そのレビューする側、レビュアー側がにとってはなんか一貫してた方がいいよねっていうのも、
それね、どっちがいいんだろう。こう最終的に多いんだったら結局大変じゃんというすごい印象があって、うん、どっちなんだろうねっていう。
まあ単純痴漢系だったらもうガツってやっちゃっていいけども、なんか一つ一つ頭を使わないといけないやつだったら9割9分いいんだけども、一部でダメな時にそこで何回かプルリクのコミュニケーションコストが起きるぐらいだったらちっちゃいので大丈夫だよね。はい、 LGTM でどんどんなんかマージしていける方がスピーディーかなとは思っております。
ああ、そうですね、そうですね、そのマージしてその部分は片付いたってやれるのはめちゃくちゃいいですね。
じゃないとなんか意識から離れないうちにどんどんなんかマスターブランチから遅れていくのも嫌じゃないですか。
うん、いや本当そう。
まあ、ただ一方でレビューはする側的には、じゃあ全体像ってどれぐらいなんだっけってのを知りたいっていうのはある。こまめに出すのはいいんだけど、今回土台に挙げてるパンジューさんの言うとこのガッタやるリファクタリングのが、まあ、1000行ぐらいあるとしたら、そのうちの10分の1のやつに相当しますよみたいなのが分かってると嬉しいですね。
うん、なるほどね。まあこのあるクラスのリファクターみたいなタスクがあって、それの何分の1の PR ですみたいななってるといいかもしれないですね。
する側は嬉しいと思うんじゃないかなと自分は思うけど、どうなんですかね、リスナーの皆さんとかね。
まあ一度にたくさんの行数をレビューするというのは本当にしんどいなという気はしますね。
そう、する側しんどいです。あとした後にフォースプッシュとかされるとね、あ、どこまで見てたっけみたいなした後にね、
うん、ね、まあまあそれはある程度ね、まあ うまくリフを取って、まあここまではチェック済みとかやるけど、
デビューする側の負荷であるべきなのかみたいな話はある気がするけどねまあ何のためのデビューかみたいな、
まあそんなこんなでこう、うん、レガシーをモダンにするっていう活動をこうしているというか、するだけじゃなくて教えていた9月だったわけなんですよね。
すごいですね。なんかインターンの話からどうやってやろうかっていうのを段取り立ててやってみて、レガシーを直すことをしたいっていうからやってもらって、じゃあ今度その活動がチームに広がるって、なんかいい話じゃないですか。
いや本当にいい経験だったと思いますね。でなんかちょうどその頃こうツイッターでちょっと見てたツイートが何だったかな、そのまあインターンという制度があって一般にね、もうそれの意義みたいな話をしていて、そのツイートでね人の
他人のツイート
なんですけど、はい、そうそう、まあこうインターンの活動をいろんな企業がやることで、まあ業界のこうプログラミングスキルが底上げされるみたいな効果はあるんじゃないかみたいな、まあそういうことを言ってるツイートだったんですけど。
へえ、その視点はなかったな。
僕もそれ見ておってなって、いやもしそうだったらそれはいいことだなと思って、うん、今回この教えていた、まあ、インターン生も、まあ、他の企業でもこうなんだレガシーをモダンにするみたいな、まあ、他でもインターンしてたりして、まあ、バイトでもそういうことをやったりしてるみたいなんですよね。でそうなってくるとこう教えた戦術っていうのが、まあ、言うてもオブジェクティブ C のランタイムみたいな、そういう知識だから、こういわゆるアプリ開発にはほとんどの場合に必要ない知識なんですけど、今回限りの知識でインターン終わってよかったねってなるのが、まあ普通かなと思ってたんですけど、他の会社のコードも触ってこうオブジェクティブ C みたいなのの知識を生かしてより良いコードにリファクタしていくみたいな作業をもし今後していくのであれば、知識が生きてくることもあるだろうから、そう考えると、いやなんかめちゃくちゃこれはいいことしたのではないかというふうにこう自分で思っていて、
その社会的意義的な側面で、
そう社会的意義的な側面で、もうこうやってこう世の中のアプリがだんだんリファクタされていくんであれば、それはなんか嬉しいことだな。
いやなんか嬉しいですよね。そういうのなんか自分だったら、じゃあそのインターンをいかにしてそう取るかとか、なんか費用対とか合うんだっけとか考えちゃうとこあたり、心が荒んでるなっていうふうに思いました
いやもちろんそのことはめっちゃ考えてますよ。
あ本当ですか。
でもそれはもちろん、あのそもそもインターンの目的というのがどうやって新卒採用をね確保していくかっていう話なんで、うん、まあ、そこに結びつかなければやっぱりこう大きな目的としては達成しないので、まあ、考えてはいますけど、別視点としてこう業界の知識が底上げされるんであれば、それはいいことだなと思って見てました。
いい話だ
いやいい話でしょ。
いい話、いい話すぎてもこれで今日の話終わりみたいな感じになっちゃってるってのはまあ冗談だけど、採用の方はうまくいきそうなんですか、その人は。
まあどうですかね、まあそこはまあ本人次第なので。
アトラクトとかしていかないの、ちょっとご飯行こうよって言って。
いや頑張りたいですけどね。
せっかく同じ場で働いて、その現場にリファクタリングしようって波を持ってきてくれた彼彼女にはぜひね、これからも一緒に働いていきたいですっていうあの気持ちをお伝えしてですね。
まあ、それは間違いないですけどね、まあ、単純なこうオブジェクティブ C をそういう人にするみたいな観点でのリファクターだと、もしかするとそのもうすでにうちのメンバーがモチベーション高くなっちゃったんで、まあ、そのうち終わっちゃうんじゃないかなっていうような、まあ、そういうねそういうまあ期待もあるんですけどね。
あの前回ビューフェスの準備をしておりますという話をしておったわけですけども、
そうですね、9月末の収録の回ですね。
なんかその後に台風19号と発生しましてですね。
ですよね。そう、あの話聞いてそろそろビューフェスだなと思ったら、あれ台風だなと思って、
まさかとは思ってたんですけど、まあ直撃しちゃって中止となっちゃったんですね。
うん、結果としては中止だったんですよね。
っていうのがこの3連休のハイライトかな。
やっぱ大きいですよね、ここでやるっていうイベントがまあ流れてしまうっていう。
中止の判断自体はブログ記事書いてる方もいますけども、正しいなっていうふうに思ってますよね。
もうすでに結果が分かってるから言えますけど、
うん、
そりゃ中止しかなかったよなというふうにこう旗目には見えますけどね。
そうなんですよね、まあ、いろんなあのステークホルダーとか、まあ、金銭的な事情とかリスクとかあるんですけども、最終的には人面に勝るものはないわなっていうところですよね。
いやブログの記事とか見てこう人命を最優先することの意味みたいなの書いてあって、うん、なるほどそういう考え方なのだなみたいな風に読んでて思いましたね。
まあその点で言うとその台風19号っていうのが中途半端じゃなくて地球史上最大みたいなね話が来てたんで、なんか心置きなくじゃないですけども。
そうですね、どこまで本当だったのか分かんないですけど、まあ、うん、言われてましたね。
後悔が残る中止の仕方ではなかったんじゃないかなというのは思ってますね。
うん、まあ確かにね、まあそうね、そもそも全体としてはこう中止にしたとしても台風の被害もないっていうのが一番いいと思うけど、なんか今回は本当にもうどうしようもなかったっていうのはこう、まあ、みんなの一致するところとなったっていうのは、まあ、台風がその地球史上最大って言われてたからですよね。
まあ、雰囲気がマジででかいの来るでみたいなのがありましたもんね。前来た15号が影響を及ぼしちゃってその後だったから、でかつその15号よりも大きいのが来るぞってことだったから、世論みたいなのももうすっかり備えないと死ぬぞって感じでしたもんね。
15号の時もその計画運休みたいなのしてたんでしたっけね。15号の時だったかちょっと覚えてないんですけど、
最近はなんか来るのが分かってたらする方向になってる気はしますね。
ですよね、なんかそれ一度やってたからむしろ今回スムーズに判断できてよかったんじゃないかなという気はしますよね。まあ皆さんのところにも被害がないと良いとは思っているのですが、もう今回は、まあ、全国的な被害が出てますんでね。
そうだよね。
まああとその台風の影響でこう中止判断をしますみたいな告知が出たりして、
うん、
もうそういうのを読んでこうなんだろう、普段はかあんまりこう細かくは気にしない運営の動きみたいなのがこう広まったのはちょっと、まあ、興味のあるポイントではあるというか、今回そのあの保険に入ってまして云々みたいな話がこの台風との関連では最初に出てきたと思うんですけど、あ保険あるんだみたいな、でそういうのに入ってるんだみたいなのがあって、他のカンファレンスも入ってたりするんですかね。
どれぐらいの規模からっていう線引きは割と人それぞれあると思うんですけども、さすがに1000人規模になってたら入りますね。1000万を超えたあたりからはなんかだいぶ気合でやるのはきついみたいになってくる気がしますよね。
うんうん、1000万というのは、うん、
カンファレンスにかかる費用があるけどね。
はいはいはい、それは、費用だから、集金ではなくて
使う側、会場代だとか、まあ、ランチ代、あのアフターパーティー代だとか、ゲストを呼ぶんだったらそれの交通費とか宿泊費とかも出たりするし、あとノベルティ代、あと警備とか入れるんだったら、まあ、人件費とかもかかってくるしみたいな。でそれの規模にお金になってくると、あの個人では取り扱えなくなってくるんですね。なんでイベント運営会社とかを使ったりもするんですけど、そうするとやっぱそこでもお金はかかるしみたいな。
ああなるほどね、場所が貸してもらえるもらえない。
まあがっつりそっちの方に噛んでたわけじゃないんで、あの見てた感じの話にはなりますけど、あの Wi-Fi 一つ用意するのでも大変だったりね。あとは会場を借りるのもなんか当日は当然なんですけど、事前の準備何時から借りるとかね。まあ今回自分はそのビューフェスでスポンサー周りを全部担当するってことでやってるんですけども、まあ、一言で言えばまあお金をこう集めてきていろいろメールのやり取りするだけじゃんって話だけなんですけども、やっぱそのスポンサーにもいろんな種類があるわけですよ。
うんですよね、もう最近なんかすごいバリエーションありますねスポンサー。
まあジャンル分けですね。例えばあのセッションで話してる丸うことができるスポンサーとか、あとはあの来場者にトートバッグとか渡してその中にチラシとか入れるじゃないですか。あれを入れてもらえる権利があるスポンサーとか、あとはブースを出すことができるスポンサーとか、いろんなプランというかお品書きがあって、あるスポンサーはこういうことができて、このスポンサーはそうじゃないみたいなのはあるんですけども、なんかそれぞれでそれぞれのなんだろう関心事とかが違ったりして、なんかそれぞれやり取りするのっていうのはなんていうか勉強になりました。やる前はただメールやり取りするだけだろうって思ってるんですけども、やっぱなんていうか備えてないとあのワークアラウンドでの対応になっちゃうんですね。それがその前回言うところの気合でなんとかなるんだけども、誰かに負荷がかかるっていう部分だと思ってて。
なるほどね、なるほどね。
ただ来るっていうのが分かってると、あらかじめ備えて何かしらのシステマチックに対応して負荷を下げることができると。
うん、それはなんだろう、スポンサーが言ってくることに対してこう臨機応変にやらないといけない部分があって、臨機応変って言われてもなみたいな どういう話なの？
臨機応変というか、まあ当然ここは気にするよねってところを押さえとくべきみたいな。まあ最終的に個別の相談みたいなのは、まあ個別の相談でいいと思うんですね。例えばあのブースで、自分の会社の人が書いた本を売りたいんですけどとか、なんかそういう系の話であれば、
うん、
まあ確かにそれは個別相談だねっていう話なんですけども、じゃあブースどれぐらいの広さなんですかとか、飲食とか大丈夫なんですかとか、ノベルティとして配って、ポスターとか貼れるんですかとかね。あとはなんか設営何時からできるんですかとかね。割と確かに言われてみればなんか決めてなければいけないことってあるはずで、まああとその自分たちも会場の方と確認を取らなければいけないってことで、徐々に明らかになってくる部分っていうのはあったんですね。
なるほど、なるほど。だから、最終的にはそれはなんかスペック表みたいなので、全部わかってることなんだけど、それがまあ言われてみるまで確かになっていうレベルで、よく分かってないし、そもそもまあ分かってるとかじゃなくて決まってないなみたいな。
そうなんですよ。それを先出ししてないと結局そのメールでの問い合わせって感じで個別に対応っていうかお答えしなければいけない感じになっちゃうんで、まあ、見れば分かるっていう風な状態に持っていくのが大事だなっていうのが一つと、まあ、あらかじめ備えられてたらいいよねっていうとこですね。その今回もっと備えておけばよかったなっていうのは来年に生かせるかなって今思ってる次第ですね。一方で去年の反省をもとに今年やることができたっていうのが、ちゃんとどのスポンサーがどういうフェーズかみたいな、それのステート管理に関しては今年はちゃんとできたかなっていうのがありますね。 iOSDC とかかな、やってる友蔵さんって方がいらっしゃるんですけども、長谷川さんですね。あの方が作られてる、そうポルテっていうあのサービスがあって、今回使わせてもらったんですよ。
ああそうなんですね、うん、
あれ使うとあのデフォルトでスポンサーの申し込みフォームとかもちゃんとあるし、うん、そこ入力してもらうとちゃんとスポンサーのレコードができて、ステートの管理とかもできる。
ああなるほど、うん、それはあれだ一般参加者には見えてないそのサイトの機能ですね。
まあ気にしなくていいですからねもうあれがあるだけでだいぶ楽でしたね。
もうそれはある意味でもうほぼシステム化されていて、その流れに沿ってやっていけば結構誰でもできるみたいになってるってことです
か？まあ、どうしてもカンファレンスごとに微妙に運営のスタイルが違うとかいうのはあったりとか、使える部分もあれば個別にやんなきゃいけない部分とかはあったんですけども。
なるほどね。
あとは今年改善されたことの一つがメール対応というか、ちゃんと誰が誰とメールのやり取りをしてるかっていうのを見える化しようとしたってことかな。去年の課題の一つがスポンサーさんからのメールのやり取りを特定の人で握っちゃってて、どういうやり取りしてるか分かんないから、その人が反応できないともうカンファレンスの運営とスポンサーさんの間がもう完全に途絶えちゃうみたいなことがあったと聞いてたんですね。
ありそうですね。
なんで今回とかはなんか半ばメーリングリストみたいな感じでの運用にして、ちゃんと複数人でメールのやり取りが見れるようにしてたよねというところは改善点の一つですね。
そうそう、その台風で結局中止になってますけど、その保険が降りたらこうあれですよね、その大体のイベントができない契約になっているみたいな。
あ、そうなんですよ。
大体のイベントってのはどういうものが大体のイベントのスコープなんですかね。
まあ一つの目安だと、もうビューフェスジャパン2019っていう言葉そのものかな。もうビューフェス2019って言葉自体が入ってると良くないらしくて。
あー、そういうレベルですか。
割とね、まあ厳しめに取ろうと思ったらどこまでも厳しめに取れるような内容っぽいですね。細かいところで言うと CFP で発表することになってる人のトークとかも使い回せなかったりとか。
それは厳しいですね。
あくまでビューフェスじゃなくて個人の発表として公開する分には問題がないっていうのはあるんですけども、意外と保険会社の人とかツイッターとか見ててどういうことを書いてるかとかもチェックしてるっぽいので、不活なことはできんわなってことで、まあ、お願いベースではありますけども、そういう感じですね。
なるほどですね。 iOSDC だとこうリジェクトカンファレンスとか こうアフター USDC ジャパンとか、まあ、そういうのあったりしたわけですけど、そういうのも結構危なかったりするんですかね、その類
っていうと。別にカンファレンスが普通に行われてたら名もなくて、保険会社の方の立場になると保険金詐欺みたいなところを防ぐためのその縛りだと思うんですけど、うん、今回みたいにどう見ても旗から見たら中止だよねみたいなパターンとかでも、まあ、まずはあの代替のものがないよねっていうことを押さえておかないと、実際にはその代替日でやることを前提にして準備してて、でもなんか今回台風来る日が本祭ですっていう風にしておいた場合に、じゃあ本祭が中止になりました、その代替の日にやりますっていうので、本祭の日のために作ってたあのノベルティグッズとかも、まあ、保険の対象なんですね。それらのグッズをその代替の日でこう使われると、まあ、不正はできちゃうわけですよね、理論上は。
まあそうですね、うん、
そういう抜け穴とか抜け道とかを探し始めたら多分ごまんとできるはずで、保険金詐欺の中でも多分しやすい方なはずで、うん、で保険会社の方としてはそれをやられるリスクみたいなのを防ぐためには、まあ、そうやって厳しめに言わざるを得ないっていう事情もあるんだろうなっていうのはあるんですね。
うん、そうですね。もう実際にはこう語られなかった CFP が多分たくさん浮いてる状態だと思うので、それはどうやってトークしていくのがいいのかなっていう。
あくまで個人としてどこかで出してもらうとかかな。今度はあのカンファレンス対あの CFP で出してくれた人ってところで言うと申し訳ない部分は大きいんですよね。カンファレンス対保険会社のとこの制約がそっち側に波及しちゃってるわけなんで。
ああ、そうですよね。
こればかりはそう、あの下手なこと言って、ね、保険がおりませんでしたみたいになるのは、まあ、避けないかんとこではあるので、保険ってやっぱなかなか難しいなというか、まあ、ただ本当ありがたいのは、一般の参加者というか来場者の人にとってもそうだし、スポンサーの人もそうなんですけども、本当何とかしてあげたいみたいな感じで名乗り出てくれる人っていうのが多かったんですね。あれは本当の話、そのコアスタッフ内みんな見ててマジでありがたいねとは言ったりしてます、うんうん、例えばあのクラウドファンディングしてその損失分をなんとかするとかね。
あ、なるほどね。
なんで一つコミュニティとしては、まあ、これからも続けていくってことができたらいいのかなとは思ってます。
それは、うん、つまりコミュニティとしては次また来年っていう感じなんですか。もっとなんか頻繁にやってるんですか、イベントは。
あ、まあちっちゃいのはやってますよ。ミートアップみたいなの四半期に1回ぐらいのペースでしたけど。
ああ、なるほど、そんぐらいでやってるんですね、うん。
まあ、今度ぜひ、ビューフェス関係者の人もポッドキャストに呼んでお話ししていけたらいいなというふうに思ってますとかね。はい、そしてですね、前回お手紙欲しいねという話をエンディングにしておったわけですが、なんとお手紙をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっと読み上げてみたいと思います。ラジオネーム面白くんです。面白くん、ありがとうございます。
面白くんさんですね。
あ、面白くんさんですね、失礼いたしました。はい、面白くんって誰
ちょっとそこ掘るの何していいよ、
はい、お二人はスペシャリストマネジメントと思考する方向が違うと聞いていますが、職場でどの程度実現できているのでしょうか。チーム内でリーダー的ポジションになっているとタスクを拾うことが増えるかと思うのですが、いかがでしょうか、という内容でございます。
なるほど。
どうですか、スペシャリストになりたい iOS デベロッパーのバンチュンさんは。
いやー、なかなかこうあれですね、鋭いお便りですね、面白くんさん。そうですね、スペシャリストになりたいと言っているが、どの程度実現できているかっていう話ですよね。いやー、最近思うのはそんなに実現できてないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ割とそのまあさっきのインターンのメンターもそうですけど、
うん、
まあ、なんでしょうね、ある程度その人と関わる仕事、
うん、
別にスペシャリストが人と関わらないっていう意味ではないんですが、まあ人のことを気にしながらこういろいろするという、もうそれ自体が仕事であるというような動きをしていることが、まあ実際には多いかなっていうのはそうですね、
うん、
でまあそれで言うと、まあスペシャリストなんだって思うんですけど、 こう、まあ、私としてはもうちょっとそのプロダクトのコードに手を出してもいいのかなと思っていて、まあ、そう思ってるということはまだそこに対してこう全然全力をかけてないんですよね。
全力をかけてないというのは、うん、プロダクトのコードに手を出したいって思ってることに対して全力出してないと。
あ、そう、そうです、そうです。
うーん、
だからそれは実現できているかっていうと、いや怪しいなとは思いますね。逆に言えばこうね、そういうなんかまあ言い方ですけど、人の面倒を見るとかじゃなくて、
うん、
ガンガンにこうコードに手を入れていくというふうに、まあ、全振りをした場合もっとガンガンにいけるんだろうなと思いながらやってないという状況ですね。
やってないっていうのはやろうと思ったらやれるのか、現実的に難しいっていう判断なのかっていうのはありますか？
ああ、そうですね。それで言うと現実的に難しいっていうのがそうで、
うん、
まあなんていうか、まあ、お仕事なんでこう、まあ、やりたいこととか、まあ、あるとは思うんですけれど、基本的にはこう現実に即して動くべきかなと思っていて、
うんうん、
現実からの、まあ、何ができるかを考えると、まあ、今はガンガンに行動に私が手を入れるというそういうフェーズではないのかなというふうに思っていて、まあ、そういう意味でこう結構人の書くコードを読むとか、
うん、
まあ、そういうことが結構割合としては多いかなというふうに思ってます。なんかそこは自分が目指している場所かっていうと違うような気もするんですが、まあ、それはそれでいろいろな知見が得られるので、まあ今は違うかもなと思いつつも、もうやれることはやってますっていう感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ例えばそのワンジュンさんがやってる細かい人と関わるタスクですかを巻き取ってくれる人が来たとしたら、ワンジュンさんは心置きなく行動をかけるってことになるんですかね？
ああ、なるほどですね。それはそうかもしれないですね。そういうソリューションはありな気がします。なんならこう私の書いたものをガンガンにレビューしていただいて、そういう人ですね、うん、
なんかトップレイヤーとかになってくると、今チームとして回ってるから、あのアプリチームとして回ってるから、 iOS チームかとして回ってるから、まあ別にそこに正しく人を入れなくても大丈夫だよねっていうか、そのバンジュンさんポジションをあえてあのコンフリクトする形で置かなくても大丈夫よねっていうふうに考えてる可能性もなくはないわけじゃないですか。
いや、まあそういう可能性は当然ありますよ。そのコンフリクトしたら多分あの効率下がるんで、チームとしてはそれ難しいですね。だけど別にそのコンフリクトしないことだけが重要かっていうと微妙で、まあ、誰かがリードするっていうのは全然ありだと思いますね。
なんでもしもその現実的に難しいっていう気持ちが本当に強いのであれば、上を入れる、上というかマネジメントレイヤー入れるっていう方向で動くっていうのもなくはないのかなとちょっと思った次第です。
そうですね、まあ、マネジメントって言っても別に何だろう、リソース的な人の管理ではないからテックリードなんですかね。まあそういう人を入れるのはありかなという気はしてますけど。
なるほどなるほど。私の方かな、マネジメントに攻める Ruby ストのトレビーですもんね。
うん、そうですね。
そう、それで言うと割と5月ぐらいからマネジメントというよりはその技術一本っていう方向じゃないっていう意味では同じなんですけども、ビジネスの中でのエンジニアリングっていう方向に最近はなってる気がしますね。
マネジメントバリバリやってますということなんですか？
いや、マネジメントじゃないんですよ。
ですよね。
あ、確かにマネジメントっていうのを私はその少なくともこの言葉を作った時にはピープルマネジメントのニュアンスで使ってたんですね。
うんうん、
まあ、そういう意味では今もピープルマネジメントみたいなことというよりはなんかより違う方向に行ってて、まあ、それ自体が悪いことだとは思ってないっていうのが答えになります。
マネジメントに攻めるって当初言ってた時はピープルのマネジメントだったけど、まあ現状はそうではないってことですね。
そうですね。あの、攻めるって言ってた時は何かっていうと、チームでプロダクトを開発していくベロシティをいかに上げていくか、その観点だったんですね。
ですよね。結構、そのスライドとか見ても、まあ人と話す時にどうするかみたいな、そういう話が多かった気がするんですけどね。まあ、そうじゃなくて現状は 何のマネジメントになってるかっていうと何なんでしょうね。
ビジネスかな。
ビジネスビジネスですか。こう、なんだろう、扱っているものというか、 働いているエリアがこう変わったけれども、結局結構エンジニアっぽいというか、ぽいじゃなくて、そもそもその畑で働いていた場合、トレビーさんってエンジニアだよねっていう認識をされるようなポジションにいるっていう可能性も高いですよね。
はい、もう今エンジニアポジションですね。
マネジメントの人っていうよりはエンジニア代表みたいに見られるような。
あ、まあそうですね。
ですね。だからそのプロダクトを、社内でプロダクトを開発してるエンジニアからすると、トルビーさんがエンジニア代表みたいな、そういう感覚はもしかすると薄いかもしれないですけど、うん、ビジネスの方で関わる人から見ると、エンジニアの人っていう、多分そういうポジションですよね。
全くもって、その通りでございます。
ですよね。
はい。そうね、まあマネジメントする対象が違うだけで、まあマネジメントに攻めるってところは、まあやってんのかな、結果的に。
不安になってきて。
やってるんだろうなっていう感覚があって、ビジネスをマネジメントしてるって言いましたけど、結局砕いていくと何かしら人とコミュニケーションするところが生まれてきてるんですね。まあ以前と違うのは、人とコミュニケーションを取ることによってそのチームのベロシティとかを上げていくみたいな感覚だったんですけども、今はなんかより視点が外向きにも内向きにも広くなってる気がしてて、プロジェクトそのものをうまく活かせるっていうファクターなんだろうなっていう感覚があるんですね。まあマネジメントというとすごい広いですが、その中でのビジネスの中でのマネジメントはすごく答えは見えてない一方でやりがいはありますね。
まあマネジメントというかマネージャーというかプロジェクトマネージャーみたいなのだったら、まあ何をマネージしてもプロジェクトマネージャーは人をマネージするとは思うんですけど、
うんうん、
そういう意味ではマネジメントに攻めるっていう、まあ、言葉が実現できてるかどうかっていうのは結構異様で、
そう
あれですね。
まあ当初の言ってたあのニュアンスからは外れてきてるけども、
う
んうん、今のも
そうそれぞれ、うん、
マネジメントとは言えるだろうという。
まあ確かに確かに。
新しい見方が今できてるのかなって感じはあります。最初言ってた時とかは あまり今やってる仕事っていうのがあるっていうのを気づいてなかったんで、あのビジネスの中で入り込んでね話すみたいなのが。
うん。
なかったから、そこは、まあ、チャレンジングな日々を過ごさせていただいていると言えるのかなと。まあ、ただ一方、その、エンジニアとしてのアイデンティティってところをどう持たせるかっていうのは割とありますけどね。
あるんですか？なんか、もはや、なんだろう、アイデンティティとか持たせなくても、こう、自然にそうなっているっていうか、逆に、もうエンジニアとしてのアイデンティティからは抜け出せないような感じもしますけど。
次の職場を探すときに自分は何なんだっけってなりそうっていうね。
ああ、なるほどね。そう、確かにね、こう、まあ、レイルズエンジニアですって言って売り出すかどうかっていう話ですかね。
さて、今回もお別れの時間が近づいてきました。皆さんいかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
キノコル FM では番組へのお便りをお待ちしております。お便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリプライかハッシュタグシャープキノコルをつけてツイートしてください。お待ちしております。
待ってます。
2回目のリモート収録でしたけどいかがでしたでしょうか。
うん、そうね、まああれですか、ゲストがいないという、こういうの虚無会っていうらしいですよ。
虚無会って言うんだ。一応ね、今回ミュートでしてるんですけど、一応ガヤがいるらしいっていうことで、
ね、あ、そうね、それはリモート収録のちょっと面白いところかもしれないです ね。
ただ聞くだけの人がねいて、まあ、またなんか不思議な感じはありますけどね。まあ次回とかはそうですね、このリモートやるにしてもゲストなりなんなり呼んでやってみましょうかね。
うん、ゲスト入れてリモートで収録もやれるとちょっといいかもしれないですね。
うんうん、いやきっと新しいスタイルが開拓していけるんじゃないかなと思いますけど、やっていきましょう
ね。まあそうね、うん、ゲストなし虚無会だからこそこうカジュアルにやってこう短いのをスッと出せるみたいなというところを最初なんだろう利点として挙げてたような気もしたんですけれども、まあ喋ってみるとそこそこ長いよねとかって思いながら、まあ、ゲストとかもサクッと来てサクッと話していくみたいなのができると面白いかもしれないですね。
それではこの番組はマネジメントに攻めるトレビーと
スペシャリストになりたいバンジュンでお送りしました。
また次回の配信をご期待ください。
バイバーイ。